毎月第1日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。これは昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日は17回目です。今回は太平洋戦争の日々その4、戦争末期の庶民生活というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、この昭和史を味わう、まあ、2年目の今年ということで、4月からはですね、太平洋戦争の下での庶民の姿ということでお伝えしてるんですけれども、今日はまさにもうその庶民生活ですね。戦争末期の庶民生活ということですから、もうはですね、戦争も進まってきた頃ということなんでしょうね。
もう戦争は軍事的には戦争できる状態じゃないっていうことが言えるかと思うんですが、まあしかし当時の人はそういうことよりも戦争という時代でしたからね。しかし庶民生活は近代日本の中でも一番苦しかった時期じゃないでしょうかね。
これ当時の言葉で言いますと、15の暮らしというようなことになるんでしょうか。
そうですね。前線で兵士たちが戦っている。しかし、それも、まあ、次々日本の戦線は崩れていきますから、そのアメリカ軍を中心とする連合軍の攻撃は本土に来るわけですね。で、15そのものが、今度爆撃で、まあ、都市が叩かれていく。一方で、食べるものがないと。だから飢えと、それから爆撃の恐怖ですね。この二つが、この庶民生活の大きな、このグラウンドにあったっていうことだと思いますね。
そうですね。まあそういう沿線気分とか、食料がなくて大変だとか、ああいうのがもう庶民の実感になってくるわけですよね。
そうですね。みんなそれぞれ心の中ではもう日本は戦う状態ではないと。我々がこんなに苦労して、いて、その戦争どころじゃないだろうっていう不満は、全国的やっぱり広まっていくんですね。かつて状況がいい時はあまりそういう声は出なかったけども、まあ戦況が良くなくなると、もういろんな声が日本全国で、ひそひそ語られるようになると。で、それをやっぱり警察とか、憲兵隊が、まあマークしてて捕まえるんですね。そういうことを口走ってる人。まあ流言飛語を飛ばしたということが逮捕理由になるんですけどね。調べていくとその時の庶民のもう19年20年になるとですね、はい、主に便所の落書きとか、あるいはいろんな公共施設への落書きとか、あるいは軍事指導者への投書とかですね、いろんな形で出てくるんですけどね。まあ一つ二つ例を挙げると、まあ凄まじい内容がありますね。例えば、その中には、早く戦争に負けて、威張り腐った軍人の馬鹿野郎どもが、吠え面を書くのを見たいものだと。それまでは死なんぞ。と、まあ、これは公衆便所の落書きですけどね。このような、かなりひどいというか、こう、軍人を罵るというか、軍事指導者たちを、こう、なんていうんですかね、こう、馬鹿にするというか、まあ、しかし、表現はきついけど、心の底にあるのは、俺たちをどうしてくれるんだというような思いだと思いますね。まあ、中にはですね、食べるものはないから、はい、その不満も多い。わけですね。で、町にこうビラが貼られたりするんですが、1億の国民は腹ペコだと。軍人と戦争どもだけがたらく食べていると。全国民を団結して反戦運動を展開せよ、などという形のビラも貼り出されますね。
そうね。もう食べ物がないから、その恨みが、
そうですね。
そういう軍人などにも向けられると。
結局爆弾で死ぬかもしれないという恐怖と、それから食べ物がないということの飢餓の恐怖ですね。これは生存の基本的なところに関わるわけですから、当然ながらそれ怒りは鋭い言葉になるというか、 まあ、今から私たち考えてもよくここまで言うなっていうほど、やっぱりひどい表現で、ビラに文字を書いたりしてるんですね。
ね、まあ、そういう強い表現の、ビラなり落書きなりがあったということですけども、まあ、私がもう一つびっくりしたのはですね、よくこういうものをですね、当時の公安が、こう取材してって言いましょうかね、集めていたなということもびっくりしたん
です、ね、
うんうん、
これはね、2つの、あれがあって、1つはですね、密告ですよ、やはりね、同じ会社の人間がこういうことを言ってる人がいると憲兵隊や特攻警察に言ったりする例ですね。それからもう1つ、彼らもですね、憲兵隊や特攻の人ももう日常的にいろんな社会のいろんなとこ入り込んでるから、やっぱりその入り込んでるかゆえにいろんな情報が入ってくるってことですよね。まあ、戦争負けそうになったこの時期は、逆に言えば日本社会は監視社会になってくるわけですね。まあ、隣組制度などっていうのもありますけどね。ま
あ、今、細川さんが言われたその相互監視システムということですけど、これは今の話は隣組がそれ、そうですね、そのような機能を、
そうですね、
果たしていた
と、結果的に隣組はそういうような役割を果たすように言われるんですね。
でこの隣組の歌なんかもできてるんですよね。
この歌は僕らよく聞きましたね。僕は4歳か5歳でしたけども、
これが、そうですね、
これ歌いやすいんですよね。
そうね、なかなか調子よくて、トントントンカラリ、
トンカラリっていうのはそれよくわからないけども、すごく歌いやすい、私はこの歌誰が作ったんだろうと思ったら岡本一平なんですよね。
ああ、そうだそうですね、芸術家の岡本太郎のお父さん、
お父さんですね。まあその人が作ったのかな。だからこういうちょっとこう、まあユーモアあったらあれですけども、こういった感覚が出てるのかなと思いますね。
まあ、隣組というのは表向きはなんかその相互依存とですね、まあ、連帯感を強化するということなんでしょうけども、一皮めくると、
お互いの密告ですね、そんな変な言動をなさないだろうということを監視し合うということですよね。いや、これはね、戦争の時に内務省の警報局がいろんな資料を作ってるんですね。特攻のとか一般の警官が街でどんな噂が巻かれてるのかっていうの。そうするとね、名前なんか特定してますからね。町内会でなんとかっていう名前まで出して、こういう人がこういうこと言ったということは、やっぱりそれ密告だってことですね。
なんとか誰べ何歳が言ったと。
言ったと、うん。例えば沖縄は、まあ、本当は負けてるんだよって言った人がいるんですね。昭和20年の6月7月になって、それもやっぱり流言飛語を飛ばしたって言って逮捕されるわけですから、資料によりますとね、逆に言えば本当のことを言っても、まあ逮捕されるというのであれば、何も言うなと、軍が言ってる情報だけを信じろというようなことだっていうことですよね。
そして空からはですね、まあ、沖縄戦が終わって、余計その B-29 が本土の方に来るわけですよね。これでもう、とにかくもう街はもうガタガタになってしまうと。
焼夷弾ですね。焼夷弾っていうのは、その爆弾の中にこう、落ちていく過程で分散していくんですね。だから、まあ、残酷な兵器だと思い、爆弾だと思いますけどね。それが都市にボンボンこう、ばらまかれるように投下されるわけですから。
で、その B-29 のですね、空襲の音の、ちょっと再現放送がありますので、ちょっとお聞きいただきましょう。
東部軍情報。目下京浜地区に侵入せる敵は3機にして、房総方面に新たなる敵北進中なり。本日来襲せる敵は B-29 にして、一機当て連続侵入して焼夷弾を投下せり。目下の敵情は京浜地区をはじめ、房総、関東東部、関東北東部、京浜西北部、京浜西南部に B-29 あり。
まあ、実際体験した人はもうあんまり聞きたくないような音声でしょうけれども、
僕もやっぱり4歳か5歳でしたけども、こういうのを聞くとやっぱりこう体が震えますもんね。小さい時の記憶ですけど、こう潜在意識に残ってるんですね。やっぱり嫌ですね。
だんだんその、まあ、日本本土が大変な状態になってくるわけですけれども、 その戦争を遂行しているところはまだまだ負けないぞっていうようなことで、
そうですね、あの軍の中心は、まあ、本土決戦やると、最後本土アメリカ軍が上陸してきたら本土で戦って、そしてあの講和に持ち込むということですけどね、うん、その作戦計画読むと、あのとてもじゃないけど戦う状況じゃないんですよね、うん、結局、まあ、昭和20年の6月ですけども、義勇兵役法っていうのができるんですが、15歳から60歳男子、女子は17歳から40歳までが軍の中に名前を登録して、まあ、要するに兵士になるわけです。でこの計画を見るとですね、やっぱり特攻要員なんですね。だから1億総特攻って言ったんですが、だから戦う状況ではないけども、もう戦争継続するという軍事指導者たちの心の中にはですね、まあ言葉は変だけども、やっぱり勝つまでやる、勝機を見つけるまでやるという、何かこう屈折した考えがあったんだと思いますね。
一方もう一つの、その内閣があるわけですが、これもまたあれですね、直前にまたあの新たな内閣ができたんですね。昭和20年の4月7日に、鈴木貫太郎内閣が、
鈴木貫太郎内閣、まあ、小磯内閣が倒れて鈴木内閣にできるんですが、鈴木内閣は、鈴木貫太郎という人はこの時79歳なんです。それで首相に議せられるんですが、あの私は年だしもう できないと言うんですけどね、天皇の、昭和天皇の前に出てやっぱり無理ですって言うんですが、あの昭和天皇が鈴木を信用してるんですよね。あの昭和の初め頃ずっと侍従長で助けてくれましたからね、だから鈴木頼むよって言うんですね、で鈴木の書いたものによると、やはりその一言で私は引き受けることにしたと。で同時に何としてもこの終戦に持っていくんだと決意したということを書いてますね。
まあ、戦前の最後の内閣ということで、鈴木貫太郎内閣が、昭和20年4月7日に組閣したわけですけども、この時のですね、鈴木貫太郎首相の、あの演説があるんですけれども、大変な、このなんか壮絶なと言いましょうか、いろいろあの文字拾ってみますと、最後のご奉公とか、死に花を咲かせとか、私の屍を踏み越えてと。
そうですね、
いうような、
まあ、鈴木貫太郎という人はこの仕事で自分の命が失われてもいいと、あの戦争を継続するという人たちに命を狙われるだろうけど、それも覚悟の上というふうに思ってたんじゃないでしょうか。それがこういう表現になってるんだと思いますね。
でその演説がありますので、鈴木貫太郎首相の最後のご奉公演説というものをお聞きいただきます。
今日私に改名が効果いたしました以上、私は私の最後のご奉公と考えますと同時に、まず私が1億国民諸君の真っ先に立って死に柄を探す、国民諸君は私の屍を踏み越えて国軍の打開に邁進されることを確信いたしました、通信で開示いたしたのであります。
戦前最後の内閣の鈴木貫太郎首相の演説だったんですけど、もうなんか壮絶と、
ね、この演説はですね、あの今ではですね、実はあの鈴木さんは和平に持っていきたいんだけども、軍がなかなかそれを許さないだろうけども、だけども私はあの何としても和平、それは昭和天皇もそのお気持ちだからということで、その路線を守りたいというふうになんですが、軍が相当抵抗するだろうと、それに対することを言ってんですね。それでも私はあの趣旨を貫きますよと。でその読み方、この読み方がなかなか難しいんです。まともに戦争を続けるのに自分の屍を乗り換えてやれっていうふうにね、言ってるように見えて全然違う。私はもうこの軍の本土決戦を何としても抑えて終戦に持ってきますよということをこれは言ってるんですね。
そういう意味合いの演説なんですか。まあ、そういう状況の中で、その一般庶民といいますかね、国民は15の人たちは途端の苦しみを味わうということですけれども、その当時の記録がですね、吉澤久子さんの著述で残ってるんですよね。吉澤さん現在97歳ということで、まあ、この時は27歳だったんですけども、それから70年経ってるわけですから、97歳、非常にお元気、ね、今でも活躍されて、
あの、文筆、まだお続けになってらっしゃいますね。
そうですね、 いろいろ家事評論っていうような、ねことでお元気にされておりますけども、その当時の昭和19年20年のこの記録が吉田さんの日記は残ってるんですよね。で、終戦までというふうなですね、表題で本が出てるわけですけども、また新しくなって最近も出てますけれども、吉田久子27歳の空襲日記というのが新しく出ましたけれども、まあ、この中からですね、ちょっといくつか日にちをこう拾いまして、どんな生活していたのかということでですね、お聞きいただきたいと思います。まずがですね、昭和19年の11月30日、それから12月3日、そして年が明けて昭和20年の1月22日の吉沢さんの記録です。
昭和19年11月30日、朝より雨終日やまず、不安な気持ちで家を出る。新宿より罹災者らしい人乗車してくる。生死に耐えぬ姿。冬の雨に打たれている子供の裸足が目に痛い。神田、江東、芝に爆弾が落ちている。王さんの家の30軒ほど先に焼夷弾が落ちてきたそうである。風鈴のように落ちてきたそうである。神田駅のガラスは爆風でめちゃめちゃである。水戸城町、錦町、神田橋、鎌倉橋、田町、司町あたり、大変な罹災である。焼け跡から何ともわからぬものを掘り出している人々。わけもなくすまなく思う。その人たちの殺気だった声に追いまくられつつも、見物気分の人多く、頭痛がしてくる。12月3日、日曜、久しぶりで晴天を見る。朝のうち、タンスの中を整理。着物などトランクに詰めて非常持ち出しを作り、非常食料を作る。14時近く、警報発令。続いて空襲。今日は空美しく、米機は実に鮮明に見える。高高度で爆音も聞こえない。一機、あるいは数機の編隊で悠々と飛んでいる。2時間近く、何度も何度も来る。ちょっとした繕い物を出して、待機信号のない時は針を運んでいる。近くに爆弾落下の模様。消防ポンプが走る。ガラスが響く。ニュース映画の録音のようにドシーンと音がする。昭和20年1月22日。今日、大根おろし1回分ぐらいが3日分の野菜の配給量だと聞く。私はこの頃つくづく考えてしまっている。食事の生活にしろ、一つだけ余裕のあるものがあれば、どんな人の不満でも封ぜられるのではないかと思う。例えば、主食にしろ、お米の代わりにこれを食べるとか、調味料にしても醤油の代わりに塩が十分ならばそれで文句ない。どんなものでもありさえすればよいのだ。しかし、現在、8日目のお魚と4日目の野菜が、それだけの何としても足りない量では、どうやって行けばよいのだろうか。
吉沢久子さんの空襲日記からご紹介しました。まあ、いろいろ空襲の状況などもですね、もう非常にこう分かりやすく表現されてますし、
食べ物がない時の苦しさがよく出てますね。
そうですね、どうしても食べ物の方に行きますよね。細川さん当時は おいくつぐらいだったんですか？
4つから5つですね。
記憶は？
記憶ありますね。僕は戦争末期は、まあ、北海道の札幌 あるいは札幌がちょっと入ったとこいたんですが、その時はですね、食べるもの随分ないので、まあ芋とかかぼちゃとか食べましたしね、で白いご飯なんか食べたことはない、で泡飯とか、いわゆるこう朝鮮の香料飯とかなんかいろんなそういうのを食べたんですね。それでね、私と同じ年の物書きとか何人かとこう話をしてると、かぼちゃと芋はもう食べないんですよね、今でもこう会食の時、でね、あの時に4歳5歳6歳の時に、一生分食べたよなってみんな言いますね。実際ね、よく僕は芋とかぼちゃ食べました。でそれしかないわけですから、ところが私の父親は旧制中学の、まあ、戦後は新制高校の教師をやってたんですが、で生徒の中に農家の人がいるんですね。そういう人が夜中にこっそりね白米持ってきてくれるんですよ。そうすると母親が朝起きて僕らに今日は白いご飯食べれるよって言ったの今でも覚えてますね。だけどもみんなと遊んでる時他の人に言っちゃダメよって言われる。つまり配給でそんなに当たってるわけないんだから、だからそういう不正あれでしょうけどね、だからもう本当にその今日の夜は白いご飯食べれるんだって朝から嬉しくて、弟と随分はしゃいでたの思い出しますね。
そうですか。まあ、それだけね、まあ、お米をはじめとする食料がまあ不足してたということですね。でそういう中ですと、その、なんか闇経済っていうんですか。
そうですね。
まあ、今では考えられませんけども、闇経済っていうのが横行してる。
横行するんですね。それから、不正の横流しですか。だから、やっぱり、まあ、言葉悪いけども、どんな社会であったって不正は起こりうるんだけども、やっぱり食料の横流しとかね、それから、めちゃくちゃ高い値段つけて売るとか、まあ、やっぱり人間の嫌な面もいっぱい出てくるわけですよね。だから戦争はもちろん戦うことの残酷さもあるけども、人間の嫌なとこもいっぱい見るんじゃないでしょうかね。
でやっぱりこの時のですね、なんか流行り歌っていうのがありまして、ちょっと紹介してみますと、世の中は星に怒りに闇に顔、バカ者のみが行列に立つ。もう一度言いますと、世の中は星に怒りに闇に顔、バカ者のみが行列に立つというようなこう、まあ、ザレ歌みたいなのが出たんですけど、まあ、これ星っていうのがなんか陸軍を、
そうですね、
怒りが海軍で、闇が
闇屋さんですね。
で顔っていうのは、
要するに横流しやったりとか、いろんな特権持ってるっていうことですよね。
顔役、
でそういう特権のとこから外れた人のみが行列に並ぶんだと、
そういうものから外れた一般庶民が、
そうです、ね、
バカ者のみが行列に立つと、一般庶民が一番バカを見てるということ、
見るってことですね。だから逆に言えば、戦争の悲惨さを論じるときにはこういった不正って言いますかね、社会的不正というのはやっぱりもっとこう論じられる必要ありますよね。
で一般庶民をこう、まあ、なんていうかな、縛るそのスローガンとして、まあ、欲しがりません勝つまではというスローガンが表にドンと出てくるわけですよね。
いやこれはね、やっぱり私もこう調べたことがあるんですが、お米の生産量っていうのは日本人の当時の量で言えば昭和15年の6000万石っていうのがですね、一番やっぱり確保しなきゃいけない数字らしいんですよ。つまりこれだけのお米がないと日本人のはお米食べ、食べれないわけですね。
日本人の人口を養えないと、6000万石。
そうですね。はいはい、でところがこうだんだん16年18年減っていくわけですね。で20年になると3900万石って言いますから、もう7割8割ぐらいまで落ちちゃってるわけですね。当然その分だけ食えない、まあ、給与生活者が大体食えなくことになるんだけども、僕なんかやっぱり食えなかったわけですね。それで白い飯に対する怨念っていうのは僕らはやっぱり持ってるんですよ。小学校の時にですね、これは昭和21年ですけど、白いご飯持ってきて食べてる人は見た人の、その人いませんからクラスに。で、それはお米屋さんの子供だったんだけど、僕はその人の名前とか顔とか弁当とか今でも覚えてます。
そうですか。
みんな芋持ってくる時でしたからね、みんな聞いたら覚えてるって言うんですよ。
やっぱりその食べ物の思い出っていうか食べ物の恨みは
ずっと残りますね。
もう忘れずに残ってるわけですね。 ですからその銀シャリなんていう言葉も当時出たんでしょうね。今ではね普通のお米別に銀シャリなんて言いませんけれども、その当時は非常に貴重なものですかね。でまたここでちょっと吉田さんのですね、日記を見てみたいんですけれども、まあ、どんどん敗戦が近づいていきますと、まあ、そのどうしても諦めが先に立つんですけれども、こう吉田さんの場合はちょっとその未来を見通す目なんかもですね、やっぱりこう、まあ、出てくるというようなことですけれども、やっぱり最終的にはやっぱり食料の方に行くというような日記が見られます。で、吉澤さんの次のですね、日記はですね、昭和20年の2月26日、それから少し飛んで、7月7日、で、もう終戦直前のですね、8月13日の日記を紹介します。
はい、昭和20年2月26日、雪の道を足袋一つで歩いている人の姿を見、焼け残った布団を車に積み、真っ黒な顔と手をした人々を見、兵隊の出動を見、私はどうしてもこれが戦勝国とは感じられないのだ。やはり私はもう戦争には耐えて行けぬかもしれぬ。自分の生活にしても希望のない生活はできないのだ。国をかけて戦争をしながら、生産のないことは希望のないことだ。7月7日、今日は朝から会社の千住農園の開墾作業にかかる。焼け土を掘り返していると、実に様々なものが出てくる。私が掘り出したものだけでも、栓抜き、ヘアアイロン、木炭、火箸、カメラなど、まだまだたくさんあるが、すべてに人の暮らしが染みていて、ふと、これを使っていた人たちのことを思う。ちりぢりになってしまって、今はどこで暮らしていることであろうか。それにしても、こうしたところに何かが実るとすれば、自然の力というものは、大変なものだと思う。8月13日、晴れ。早朝警報発令、5時少し過ぎた頃、かぼちゃの人工交配をしてお釜の火加減を見ているところだったが、情報は艦載機の来襲を告げている。爆音ものすごし。みんな空襲で早く起きてきて、お昼のおかずに煮つけておいた土壌インゲン食べてしまう。何かその時暮らしの気持ち濃くなっている。日本はいかなることがあろうとも、陛下のお言葉とあれば御意に沿い奉る。しかし軍人にしてみれば、まだ余力があるならばもうしばらく戦いたくもあろう。私には何事も言えぬが、とにかく次の時代をどう建設していくかが、私たちの命がけで働かねばならぬところだ。しかし当分の間、まず食料問題が最大のものとなろう。私たちもその日のために畑を作らねばならない。
吉澤久子さんの空襲日記からご紹介しました、まあ、もう終戦直前になると次の時代をどう建設していかなければいけないかという考えにも及ぶんですけども、やっぱり最後は食料問題だと。
そうですね。この頃は、例えば国会の中でさえもですね、全部畑にしちゃう。もう畑で、国会の中の
敷地。
敷地もね、畑でかぼちゃ植えたりとかしたんですから、普通のところの敷地にはとにかく、こう、食べれるものを植える、全部畑にしていくわけですよね。で、その畑にしてる中で、こう、土を掘ってると、いろんな生活の跡のものが出てくると。 吉田さん書いてますね。
そうですね。
それは爆撃でもう埋まってたものが出てくるということでしょうけどね。でそこへこう爆撃で被害を受けた人たちのこう顔が覗くということを言ってるんですね。でも吉田さんのこの中で一番重要なのは希望のない生活は嫌だっていうことですよね。私はやっぱり戦争末期になった庶民の中のこう動きを見ると希望のない生活はもう耐えられないと。戦争が勝つとか負けるっていうよりも戦争はやっぱり終わると終わらせてほしいというのが次の希望を生むこの場面になるんだろうということを感じておりますけどね。
吉澤久子さんのこの空襲日記、村上里和アナウンサーの朗読でご紹介したんですけれども、本当にこの、庶民の感情が出てるわけですよね。
そうですね。吉田さんはやっぱりものをこう知的に見ようとするのがあるから、こう上の中でもやっぱりなんとかこう前を見よう前を見ようとありますけどね、普通の人はなかなかそこまでいかないで、とにかくお腹が空いたお腹が空いたって言ってることが多かったように思いますね。
やっぱり希望がなければ、まあ、未来って言いましょうかね、それは生きていく、その、なんていうか、気持ちにもならないっていうようなね、ことでしょうね。でもやっぱり食料は、まず持って必要だというところなんですかね。
食べないと生きていけないというね、基本的な問題だから。
そうですね。そういうような庶民生活をですね、一般の人々は送っていたんですけれども、その当時のですね、ラジオ放送、どういう放送をしていたのかということで調べてみたんですけれども、どういう放送していたかって記録はあるんですけれども、ちょっと音声がですね、それほどなくて、いろいろ苦労したんですが。
このプログラムを見ると、ずいぶんいろんな放送してるんですね。
はい、そうですね。プログラムの記録だけはあってですね、それをコピーを取ってきたんですけれども、一応昭和19年のですね、12月31日から、翌年昭和20年の1月1、2、3、3が日の放送を調べてみたんですけれども、放送はちゃんときちっとと言いましょうか、いろいろやってるんですよね。例えば昭和19年の大晦日は、今年を顧み来年に期待するということで、大日本産業報告会理事長の話とかですね、それから小国民の時間わらべ歌を流したり、ラジオドラマ決戦組長さんとか、そういうのをやったり、で年が明けてですね、昭和20年1月1日になりますと、大東亜戦争必勝祈願実況、内宮神楽殿より中継とかですね、それから国民奉祝の時間、から冬の学校放送というような特攻隊に学ぶという下村個人の、そういう放送もあったりして、それから内閣総理大臣小泉文昭の年頭の辞などがあって、夜は、舞台劇勧進帳、一応そういう放送をやってるんですよね。
ずいぶん幅広くいろんなことをやってるんですね。
でこの中でですね、その勧進帳の、音がその出てきましたので、これをちょっとご紹介してみたいと思います。昭和20年1月1日の歌舞伎勧進帳の放送なんですよね。でこの時担当したディレクターがですね、坂本智和さんで、後に NHK の会長になる人なんですけれども、この人が担当したということで、とにかくこの元日の歌舞伎の中継はもういつも生放送ということで、空襲警報が出るとその放送ができなくなってしまうと、もうハラハラして、もう神にも祈る気持ちで、やったけれども、この時は無事なんとか警報は鳴らずに無事放送できたという放送の音声が残っておりますのでお聞きいただきます。これは勧進帳のですね、一番有名な安宅の関の場面で、弁慶が七代目松本幸四郎、富樫が十五代目市村右左衛門です。
目に遮り形あるものは切りたもむべきが、もし右衛門の陰気をまぶっぽ大桃に正義をなさばなにを持って出てたもむや、
右衛門の陰気をまぶぼれいはくじ新聞の待ってこれを切断せんに何の敵ことやら、
して山伏のいでたちは
すなわちその身を不動は明王の尊女にかたどるなり、
わしらにいただく時んないかん、
俺のこちの方を管理して自分に因縁の日だもとってこれも。
ということで勧進帳の一番有名なあたかの席ですね、関所の役人戸賀が弁慶に問いかけて、弁慶はその正体を山伏と偽って苦し紛れに答えているという場面なんですけれども、これがまさに昭和20年の元日の放送、
松本幸四郎の声などはやはり、すごいですね、食生活どういうふうに苦労してたんだと思いますけどね、
声はちゃんと出てますね、
出てますね、
だいぶ歌舞伎役者もねお腹は空いてたかもしれませんけれども、
こういう声は多分お腹からこう出してくるんでしょうけども、喉だけで出すっていうんじゃもう当然持たないでしょうけども、やはり食べる食事とやっぱり関係があるはずだと思うんですけども、どうなんですかね、
やっぱある程度こう食べないとね、ちゃんとしたお腹からのいい声が出ないと思いますけれどもね、その辺の食料事情、歌舞伎役者の食料事情はどうだったかのかというところまではまだちょっと詳しくは分かりませんけどね、一応そういう放送は、昭和20年の元日もあったということですよね、というようなことで、一番その終戦の末期のところの庶民生活を見てきたんですけれども、最後にですね、昭和歌謡をおかけしたいというふうに思います。戦時中の歌謡曲ということで、これは戦争の末期ではないんですけども、昭和17年の歌で、灰田勝彦の新説、藤原涼子の女系図の歌、そして小畑実と藤原涼子の勘太郎月夜歌です。
座にやつれていても月を見てくれ心の錦生まれ変わって天女の水に浮く男
戦時中の昭和歌謡から新設女系図の歌そして勘太郎月夜歌でした。さて保坂さん、今日は戦争末期の庶民生活ということでお送りしたんですけども、まあ、庶民たちはですね、まあ、苦しい戦争の中でもいろんなことをこう学んでいったんですよね。
そうですね、やっぱり戦争というのは日本人は自分の土地で戦争したことなかったわけですから、初めて昭和19年の11月ぐらいから爆撃されたりして戦争の怖さって知ったわけですよね。爆弾で、亡くなる被災士、それから食料がないことによる餓死のような形で生活の中で死がもう日常の光景としてあるわけですね、うん、こういう体験をしたというのはやっぱり歴史的には教えるものがいっぱいあると思うんですね。こういう時代に生きることを余儀なくされた人たちの手記をうんと読むことによって、私たちはまあそういった時代に生きてないということの確認をすると同時に、やっぱりそういう時代にはなってほしくないなっていうことを改めて理解することかなと思います ね、
うん、ね。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう太平洋戦争の日々その4戦争末期の庶民生活というテーマでノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。引き手はラジオシニア便ディレクターの村島明義でした。